皆さんおはようございます。まず、長い休暇をいただいて、おりまして祈っていただきましたことを心から感謝いたします。許されてまた講壇に立つことができましたことを本当に感激でありますし、感謝しております。ゆっくりお礼を申し上げたいところなんですけども、今日は教師任命式とか進級式とかですね、生産式も控えておりますので、早速今日の説教の内容に入っていきたいと思います。今年の受難週が近づいてきております。私たちは、これからあと2週間受難週に入るわけなんですけども、今日は2で揃えたわけじゃないんですけども、イエス様の十字架の2日前のことを先ほど読んでいただきました。イエス様の十字架の2日前にすでにイエス様を亡き者にしようとする話が秘密裏に話し合われておりました。祭司長、立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であったと書いてありますね。もちろん隠していました。裏で話しておりましたけれども、懸命に彼らはイエスを何とかしてうまいこと捕らえて亡き者にしようと話し合い、殺害計画を秘密裏に話していたわけです。他の福音書を見るとそれはカヤパの官邸が中心であったと書いてあります。イスラエルを旅したときに私はカヤパの官邸後に行きました。あそこだったのかとうまく説明できないんですけども、私一人で今感動しております。あの場所で殺害計画が話し合われてきた2000年後に私はそこに立ったわけですね。けれども彼らの思惑は2節に書いてあります。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたと書かれています。それはそうだと思います。祭りの間に100万を超えるユダヤ人がこの杉越の祭りのためにあちこち外国に散っているものも含めてみんな帰ってくるんですよ。出エジプトのあの出来事、あそこから始まったこの種なしパンの祭り、それが今から行われようとしておりました。あと1週間以上はダメだと彼らは思ったんです。人の目が多すぎるんです。人々が集まりすぎています。その時にこの町中に混乱を起こせば責任問題になるというふうなことだったと思います。ですから祭りが終わって人の数が人数が引いた頃にひっそりやろうというのが彼らの考えだったと思います。しかしマルコの福音書、今日読みましたけどマタイの福音書の方を読みますとイエス様がおっしゃってるんです。2日後にってイエス様は2日後に自分は十字架にかけられるとおっしゃってるんですね。私は驚くべきことだと思います。イエスを亡き者にしようとする者たちはまだ時じゃないと思ってたんです。イエスは時だと思ってました。その時が来ました。イエス様の死は2日後と決まっていたんです。主の定めの通りそう決まっていました。イエス様に手をかけることは誰もできません。イエス様がそれを許容なさる時でなければ誰もできません。それが本当の権威ではないでしょうか。それが本当の力ではないでしょうか。イエス様が2日後とおっしゃったその日が近づいておりました。それは杉越の祭り、そして種なしパンの祭り、それは何他でもなくですね、神様が血を持って動物の血を持って神の民の家の前を通り過ごして災いを通り過ごさせてくださる、それで杉越っていうんですね。杉越の祭りっていうのは災いが通り過ぎてくれる、鴨居に血が塗られていることを通して、あ、これは イスラエルの民の家、いやそこを取り過ごそうと、そういうふうにしてくださった。出エジプトの時にそうしてくださった。この時よりも1300年、1400年前の出来事です。あの個人に倣ってイエス様はおっしゃっているんです。その杉越の祭りの時でなければ自分は死なないんですよ。ちょうど意味がぴったりです。人々のためにほふられる子羊の血が流され、カモイに塗られました。そして人々は災いから救われました。ですからこの杉越の祭りの時でなければなりませんでした。祭司長たちは考えていました。もっと先だと、彼らはそのつもりだったんです。しかし祭りの間は彼らは不適切だと考えていましたけども、そして数日は行動を起こすつもりはありませんでしたけども、イエス様はおっしゃっていました。2日、そのつもりのなかった祭司長たちが結局全人類の救いのために定められていた十字架の死に向かって彼らの計算や思いに反して行動を起こすことになっていった。そのわけはこの時から思いがけないことが次々に重なったからなんです。例えばユダが来ました。彼は後で自害するんです。祭司たちはそれを見ているんです。あれ、状況変わりましたよね。イエスの弟子の一人がですね、まあ側近中の側近、金袋を管理してた男ですからね、信頼されていた男が裏切りに来たんです。行けるかもしれないぞと彼らは思う。それだけじゃない、弟子たちがパラパラ逃げていくんです。雲の子を散らすように裏切って行きます。群衆は思いがけず簡単に祭司たちの側についてくれました。彼ら暴動を起こしかけているんです。あの十字架の場面で十字架につけろと言っていた彼らは、祭司たちにとってみれば思うツボ、いや結構早くやれるかもしれないぞと祭司長たちは思ったに違いないと思います。ですから彼らは計画実行を早めるように考え直しました。全ての状況が整っているように思えたんです。絶好のチャンスが来ているように思えたんです。これらの思いがけないことがいくつも重なったんです。で、今日の箇所はそのこれらの思いがけないことの、まあ、最初に記録されている出来事だと思います。出来事としては小さな出来事かもしれません。起こった時間はほんの何分か、10分か、20分かとぐらいの出来事だったかも知れません。イエス様はしかしこの時にこの女性のしたことを絶賛なさっていますね。一人の女性がイエス様のところに来ました。これが十字架のイエス様の十字架の死の準備の実は最初でした。彼女が自分のしている行為がイエス様の十字架の準備だと自分で分かっていてやったことかどうか私は分かりません、ね、そんな感じがしますよね。もう本当に彼女の思いがあふれて、もう思いがあふれてイエス様にこの取っておいた行為を注いじゃったっていう感じがします。私はどっちかというとね。しかしそれは彼女が計らずもイエス様の十字架の準備になったんです。場所はベタニアでした。3節にイエスがベタニアでと書いてあります。家はあのベタニアの有名人ラザロ、マルタ、マリア、ベタニアっていうとあの彼らが有名ですね。でももう一人有名人がいる、サラートに侵された人シモン、彼の家もそこにありました。そしてイエス様はその日は彼の家にとどまっておられました。女性がやってきました。高価な香油の入った、壺です。ナルドの壺というふうに、書かれています。彼女はですね、壺を割ったんですね。私はあの壺を傾けてちょろちょろちょろって注いだのと、この割る、壺を割る、もう注ぎ切って割ってしまうというのは捧げ尽くすという彼女の思いをよく表しているように思うんですね。 300デナリ以上というふうに5節に書かれています。300日の労働の労賃と考えることができますが、持ってきたのは女性ですので、当時において女性がそんなに男と同じように一人前に収入を得ることはできなかったと思います。彼女はどのようにしてこのナルドの香油を貯めていたことか、私には想像もつきません。彼女がこの壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだわけです。本当に大きな犠牲だったと思いますね。頭に油を注ぐというのはですね、普通王様の戴冠式をイメージさせます。王様が地位につくときにこれをやるんです。しかし今この時はそうではありません。イエスが今王様になろうとしているんじゃないんです。十字架にかかって死ぬ子羊になろうとしておりました。死の準備です。遺体の刺繍を消すための香水でした。これからのうちカヤパの官邸からピラトのところに引っ張り出され、訴えられ、そしてドロローサの道を歩み、ゴルゴダの丘で十字架にかかって死ぬ、そういう経路をイエス様は歩んでいかれましたが、その間中彼女が注いだナルドの香油の香りがどこにも香っていました。ピラトも嗅いだことでしょう。カヤパも嗅いだことでしょう。ドロローサの道を皆さん現代のドロローサの道なんですけども、歩いたことがありますけれども、本当に幅の狭い道です。群衆がもう両脇に黒山の人だかりだったと思いますが、彼らもイエス様が十字架を背負ってですね、ご自分の疲れる十字架を背負ってゴルゴダに向かっていく間、通り過ぎる間、あれ、ナルドの香油を嗅いだと思います。イエス様の香りです。麗しいイエス様の香りです。鞭打たれ、背中を割られ、茨の冠かぶせられ、唾かけられ、痛めつけられて血みどろになり傷だらけになって歩んでいかれるイエス様から、ナルドの香り、ここには大きな象徴があるように私には思いますね。これを可能ならしめたのは、皆さん、この女の犠牲です。しかしこの女の犠牲的な行為は、そしてイエス様が絶賛なさったこの行為は、イエス様の弟子たちによって少しも理解されませんでした。彼らは憤慨して言ったんです。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。私は本当に背筋が寒くなるような言葉だと思いますね。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに、そしてその女を厳しく責めたと書かれています。彼女の行為は奇妙なんですよ。そうです、100歩譲って言っていいと思います。彼女の行為は奇妙なんです。そうじゃないでしょうか。周りから見れば無駄だと思えるわけでしょう。これを売ったらばどれだけ貧しい人に施しができるかと。彼らの言うその理屈というのは確かに正しかったかもしれません。弟子たちはこの女の行動が許せませんでした。しかし貧しい人たちに施しができたのにと彼らは言っておりますが、実は他の福音書を見るとはっきり書いてあります。ヨハネの福音書の方なんですけども、それは彼らが貧しい人を心にかけていたからじゃない、これを真っ先に言ったのはユダだったということも書いてあります。そして彼は普段から自分が管理していた金袋から盗んでいたって書いてあるんですよ。だから彼はそう言ったんです。もったいない、施しができたのに。いかにも敬虔な、いかにも愛にあふれた言葉ではあります。 しかし私たちは時々かたまにかやりますね。私たちの敬虔な言葉が不信仰や無慈悲の隠れ蓑になることがあります。彼女を責める人たちの心の背後にあるのは神様のために物惜しみをする考えです。彼女の中にはそういう計算が一切ないんです。だから彼女の行為は衝撃的なんですよ。人々の心をざわざわさせる。なんでこんなこと、みんなが興奮してしまうんです。彼女は平気です。彼女はこう自分の心の中に促されることに従ってこの犠牲を払いました。弟子たちは理解することができません。イエス様がこの行動の意味を解説してくださったから私たちはこの行動の意味が分かりますね。これは私の葬りのための準備だと。そしてこれは尊い働きであって福音が述べ伝えられるところであればどこでも彼女のやったことは語り伝えられて彼女の記念となるであろうとイエス様がおっしゃったんです。私たちは今もそれをこうして福音書の中に読んでいます。これは埋葬の用意です。もちろん先ほど申し上げたようにこの女自身がどこまでそれをそう思っていたかということはわからないんですよ。しかし彼女は自分の意図をはるかに超えて偉大なことをしたんです。これはイエス様の葬りのため準備である。ユダは反発をしました。期待外れだったからです。私は今日ですねこの受難節を過ごしている日々の中にあって、受難週の2週間前のこの終日にですねこのことを覚えたいと思います。信仰の行為は本当に信仰の行為は時々周りから見ると奇妙に見えるということです。無駄に見えるんです。そんなことをするぐらいだったらこれを使えばもっといいことができたのに、そう思うんです。こういうことは多いですね。ね、私たちクリスチャンも思うこともあるでしょ。私はもちろん極端にならないように言いたいと思います。いつも異様であるのはダメです。いつも異様であるのは狂信です、ね、でも、時々異様であるのは信仰の熱心です。周りの人は理解できません。私たちも非難を受けるでしょう。信じらんない、そんなこと。私たちの信仰の声が私たちのこの異教社会の中にあっては時々無礼、礼儀知らずに映ることがあるでしょ。ありますね。私たちは辛い思いをする時があります。しかし私たちはそれをするんです。私たちはそのごとく思ったごとく誤解を受けます。理解していただけません。でも私たちはその時にあのイエス様の受難の2日前にこの女がいたことを思い出しましょう。イエス様がたった一人で死をもって救いの喜びをもたらそうとされたその愛の技にただ一人でありましたけれども自分のできる最高のことをもって奉仕した女があったということは素晴らしいことです。周りから非難されもう女性の立場でみんなから男たちから女から言われ弟子たちから責められたらもう本当に彼女は緊張したと思いますね。立ちすくんだと思います。足がガタガタ震えていたと思います。しかしそれでも全部を注ぎ切ってくれた女性がおりました。この浪費が地上の損得勘定では全く無駄遣いだというふうに見られたとしても イエス様の死がもたらす救いの喜びを、その訪れにどれほどふさわしいものであったか、あのナルドの香りが、十字架に向かわれるイエス様から香ってくるナルドの芳しい香りが、イエス様のこれから成し遂げられる救いの御業、十字架の御業にどれほど素晴らしいものであったか、それをどれほどこの嗅覚を通して周囲の人々にそれを告げていたことであったか、私たちは思いみたいと思います。この女はここに愛があると言ってるんです。ここに救いがある、この芳醇な香り、ナルドの香り、それがイエス様を十字架まで際立たせました。聖なる浪費を持って彼女はそれをいたしました。私は卑怯な例かもしれませんけど、例えばこの街道のことを考えますね。街道建築をなさる教会があります。その時に私たちはやっぱりこう選択を迫られますね。掲げられる十字架、ピアノ、オルガン、音響の設備やこの講談の台や、私はもちろん金がかかっていれば、金がかかっているほど一番いいとは私は思わないです。しかし時々私たちが聞く言葉にはちょっと疑問があるんですね。いや、神様を心からね、心を込めて礼拝するんだったら、これでもいいじゃない、あれでもいいじゃない、借り物でもいいじゃない、安いものでもいいじゃない、中古でもいいじゃない。ああ、まあ確かにそうかもしれませんね。どうでしょうか、そういう私たちの心の根っこに何があるんですか。神様のために最善のことをしよう、それは高いものを買えという意味じゃないです。神様のために最善のことをしようとする心が欠如しているのであれば、心を込めて礼拝すればそれでいいじゃないという言葉は、不信仰と不経験の隠れ蓑です。まあ、事実、皆さん、この、講談、立派ですけど、もらい物なんですよね。私悪いと言わないんですよ、だから。私たちもしていることなんです。私たちが立てていけば、街道を考えるとき、礼拝の設備を考えるとき、この女を思い出さなければならないんじゃないでしょうか。お祈りをいたしましょう。